今日は親父ラブロックフェスティバル実行委員の宮田ひかるさんにゲストで出てもらいました。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、宮田ひかるです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの親父ラブロックフェスティバル、
はい、
これどのようなイベントになっているんでしょうか。
これはですね、はい、まあ、担当直入のと大人の学芸会ですね。完全な
大人の学芸会。
はい、
これは親父が、まあまあ、ラブロックフェスティバルっていうぐらいなんで、皆さんロックバンドとして、
はい、そうです、
このフェスティバルに参加するということなんです。
そうですね、で、まあ、フォークソングはないんですけども、はい、まあ、浜ショーのバンドもあったりとかですね、はい、あと GS といいます、あの、はい、
グループサウンズ、
そうそう、グループサウンズの曲があったり、はい、ベンチャーズとか、
はい、
で私たちのグループみたいにコテコテの70年代後半のロックとか、
はい、
そういう、ちょっとあのギンギン系の、
はい、
バンドが16バンド
出る。
全部アマチュアです、もちろん。
あ、学芸会なのでってことですか。
学芸会です。はい、プロは一人もいません。
そうなんですか。
そうそうそうそう、
皆さん全員こうアマチュア。
アマチュアです。
まあ、だけどものすごくこの音楽を愛してる方々。
そうですね、もう音楽愛してるっていうかですね、
はい、
まあ、やっぱり中学生ぐらいの時って、
はい、
当時はですね、まあ、当時ってもう40年ぐらい、30年40年前は、
はい、
楽器が演奏できること自体がすごくか華やかかっこよかった時代です、
はい、
その時にフォークソングをチャラーンとかベンチャーズのくだりをチャラチャラーンとやったりするだけで、女の子がキャーキャー言ってた時代なんです、
はい、あ、いい時代ですね。
ですから、楽器をこう手に取ってギターをガーンって弾くのはもうすんごく男としてかっこいい時代があったんですね、
はい、
まあ、今もそうかもしれないんですが、はい、特に昔はそうなんですよ、
はい、
でまあ、ちょっともっと古い話になると、はい、加山雄三がギターを弾いて、
はい、
めっちゃピチピチの海パンでギャーンと弾いてた映画があったように、
は
い、
若大将シリーズですね。
そうそう、はい、ああいう時代の、人たちがいやこう一生懸命練習してたんですけど、
はい、
時代はどんどんと過ぎていきまして、
はい、
大学を卒業したり就職をしたりすると、
はい、
もうその後はまた結婚もありますね、
はい、
そしたらですね、一緒にグループをこう一緒にやってた連中がもうバラバラになってくるんですね。足並みが揃わなくなってくる。
あ、まあ、確かに家庭も持つとまた生活のこうリズムも変わってきますからね。
そしたらですね、いつの間にかこう一緒にできなくなる、
はい、
個人のお家でちょろちょろっと練習をするぐらいの時代に突入するわけです、
はい、
それでもやっぱりみんなギターを離さずドラムを離さず30年ぐらいが経った今、
はい、
子供が大きくなり、
はい、
社会的に地位も上がり、
はい、
時間が少しずつできた時に、
なるほど、
改めて振り返ると青春を失ってたことに気づくんですよ、みんな。
そうなんです。
そこで
青春を失ってたと。
そうそう、はい、そこでみんなに電話して集めてこうみんなちょろちょろちょろやり出すのが45ぐらいなんですよ。
なるほど、
うん、
でそのぐらいの親父たちがこう
それでどうせやるんだったら、はい、うん、このちょっと腕に覚えがある連中が、
はい、
ステージに上がりたいという欲望が生まれてきますよ ね。
そうですね、
人様から拍手をもらうっていうのはこれ一番素敵なことだと僕は思うんですけど、
はい、
で、4年前に、
はい、
第1回目親父ラブロックフェスティバルが、はい、子供の国であったんです、
はい、
実はその時延べ500人集まったんですよ。
500人も。
お、500人。
はい、
でもですね、延べですからですね、約8時間ぐらいのライブなんですね、
はい、
だからオーディエンスとして座って聞いてるのは大体100人ぐらいなんですよ。
なるほど、はい、
ありゃーって感じなんですよ、
初めは。
そうそうそう、はい、で2回目は、大野山球場の隣のグラウンドで、
はい、
これが1000人ぐらい、
はい、増えてますね、
延べでも、
はい、
でもちょっと倍ぐらいなんで、
はい、
でもちょっとちょろちょろっていう感じですね、常に聞いてるのは 2,300、はい、人で。
なるほど。
ところがですね、去年、
はい、
ビビビーチ、糸満のビビビーチでやった時、
はい、
3500人オーバーなんです。
一気に増えましたね。
そうなんです。これにはちょっとしたコツもありましたんですけどね、
はい、
人を集めするコツが、は
い、まあ先ほどから学芸会と言っているんですけれども、はい、まあ、なぜ学芸会的な感じになるんでしょうか。
これはですね、はい、非営利的なイベントなんですよ。
だから学芸会っていうふうな言い方をしてるってことなんですね。
変な話、某フェスティバルはこう、はい、沖縄市でやってるやつが3500円とか4000円ぐらい、
はいはい、
それでいてちょっと高い、それでも2000人近くは集まるそうなんです、
はい、
私たちは1500円で、
はい、
入場できて、
はい、
なおかつですね、
はい、
このスポンサーというこの入場の際にこう配られる冊子があるんですけど、はい、その中にこうなんです ですか、協賛広告の欄があるんですけど、
はい、ありますね、先ほど僕手にしたんですけれども、はい、まあ、すごくパンフレットのような冊子ですよね。
そうそうそう、
もうすごい作りで、
そうそう、
でもほとんど確かに広告欄ですね。
全部広告です、
はい、
この広告がすごいんです。
これが人を集めるコツなんだと。
そうそう、1万円から約30万円 の、 サイズで広告が載ってますが、
はいはい、
この1万円の広告を載せると、
はい、
なんと1500円のチケットが7枚もついてるんですよ。
わ、
ですから、はい、3万円だと20枚、
はい、
これを逆にプレゼントしちゃう、その広告主に。
なるほど、
うん、そしてこの方々は売りさばいてチャラにして、広告代をチャラにすることもできるし、
はい、
福利厚生やプレゼンテーションでいつもお世話になっている方にあげてもいいと、
はい、
ですからまあ、どんどんとこの世の中にチケットが回っていくシステムなんですね。
そういうことですよね。
ですからもう1万枚のチケットを作ったんですけども、
はい、
もうこの1ヶ月前でもすでに4000枚は出てます。
あ、もうすでに、はい、じゃあもう4000人の
方は確実に来ます。
なるほど。
でこれからあと3週間、
はい、
あと2000人ぐらい来るじゃないか、
はい、
だから今回は6000人ぐらいをこう
見込んでいるということですね。
そうですね。だからもう学芸会も最高の学芸会ですよね。
そうですよね、まあ、うん、親父になってですよ、
うん、
体力は落ちたかもしれませんが営業力はアップしたというような感じですよね。
そうそうそう、社会的にもちょっと上にだし、
はい、
ちょっとお前ちょっと来いよみたいな上から目線の人もたくさんいるんですね。、うん、
権力も。
そうそうそう、
なるほど。あ、また機材なんかも結構いい機材になってたりなんかするんじゃないでしょうか。個人機材が、
機材はです、楽器ですか、
はい、
もう楽器はね、30年来使ってるフェンダーとかですね。
あ、これはまた時間がしかこうよくできないような、
そうそうそう、
いい感じになってるでしょうね。
もういいね、音出しますよやっぱりおじさんたちは。なんていうのかな、昔ちょっと難しい話だと、
はい、
ね、千原さんもよくご存知だと、イフェクターがまだ進化してないんですよ。
なるほど、
うん、だからピッキングでこう音をヒュンって歪ましたりとかですね、はい、エッジで弾いたりとか、そういう小技、はい、音の音色はそういう風にして、はい、シールドって線がありますよね、
はい、
それを直接アンプにブチュッて入れる感じの時代ですから、ほとんど、
はい、
このエフェクターのない時代にあれだけの音を出してた時代ですから、そういう人たちがもう50歳になって、
はい、
持ってくる楽器はやっぱり違います。
違いますよね。
ちょっと違いますね。
実際30年前の機材なんかは今ヴィンテージ機材といってすごく高値になってたりとかするわけじゃないですか。
そうそうそう
そ
う、
それをもうずっと肌身離さず持ってて、
そうなんですよ、
まあ、ステージで音を出すわけですから。
そうなんです。
そりゃすごいですよ、うん、また家庭も持って、
うん、
まあ、実際難しくなるじゃないですか、ずっとこう楽器に入れ込むっていうのは、
うん、そうですね、
でもそれも乗り越えてきた人たちですから。
そうですね、
どんだけ好きかってことですよね。
本当ですよ、びっくりしますよ。ブラックサバニっていうバンドがあるんですけど、
はい、確かにありますね。
ブラックサバニって、はい、本当最高でしょ名前、
はい、もうこれはもうブラックサバスの演奏をするってことなんです
ね。そうそう、コピーバンドなんですけど、はい、このとっても音がかっこいい、もう本当のブラックサバスのような音出しますとかね、
はい、
まあ、16バンド今回も出るんですけども、
はい、
先ほども言ったようにいろんなジャンルなんですね、
はい、
ベンチャーズとか、
はい、
あとロックとか、
これはオリジナルではなくて、はい、
全部コピーです。
コピーです。
なるほど。コピーがやっちゃいけないという、
コピー以外はやってはいけないという、
みんなが知ってる曲をやらないといけないというのが趣旨です。だから普通音楽っていうのは多い聴けですよね、
そういうバンド
聴、
ね、
いてくださいなんですよ。
なるほど、聴いてくださいということなんですね。
そういう意味ではですね、はい、皆さんオーディエンスの知ってる曲しかやらないっていうのがうちのポリシーです、
はい、うわ、すごいですね、うん、このイベント自体が、このコピーバンドだけが出るということなんですよね。
そうなんですよ、面白いですよ。だから、
はい、そしてこれだけ営業をかけて、
そうそうそう、
儲けというものは
ゼロです。
ゼロですか。
赤字にもならないし黒字にもならないように、
はい、
ちゃんと考えて、
はい、
ペイラインを本当に微妙に設定して、
はい、
全部やります、
はい、なるほど。非営利だしノーオリジナルだしと。
そうだから本当の意味で学芸会ですよね。
そうですね。でもまあこの学芸会かなりクオリティの高い学芸会ですね。
そうですね。
じゃあこの呼んでくるスタッフとかこのイベントに関わる方々もじゃあ声かけで集まった方々ということなんですか、有志の方々。
そうそうそう、だから やっぱりバンド仲間っていうのは横つながりが少しあって、
はい、
今度こういうのがあるからお前らも出ろよとか、出たいんだけど出してくださいっていう感じで横集まりで集まって16バンド決まったんですね、
はい、
でもその他にもうちも出してとかって出てきたんですけども、
はい、
残念ながら、
はい、
16バンドまでなんです。
これはもう決まってるってことなんですね。
だから先着順みたいなんです、
はい、
だからとてもうまいバンドもあればんっていうバンドも確かにあるわけです。
なるほど、
それでいいんですよ。
あ、それでいいんですか。
それでいいんです。
特にオーディションとかはない、
う
ん、
ないです。これは志が高くあれば出れるという。
なるほど、
うん、だからチケットをこう協賛を約16バンドで90何名いるんですよ、バンド、
はい、
そのバンド仲間で6000枚のチケットを動かしてるんですよ。
すごいですね。
だから面白いですよ。
本当面白いですね、うん、これもしですよ、この親父ラブロックフェスティバルに行って、あ、俺もやりたいなと、
うん、
でも誰も知らないけど、うん、ってなった時はどうしたらいいんでしょうか。
ぜひ探してください。
誰か繋がってる人ですか。
繋がっているはずですから。
はい、
だから宝レコードに行って、
はい、
そういう人知らないとか、必ず見つかると思いますよ、
はい、
基本的に会社がないんですから。
ああ、
イベント会社とかもないし、
ね、はい、
この90何名が力を合わせて一つの舞台を作るわけですから、
はい、
会社がないんですよ、
はい、
で実行委員会っていうのが毎週日曜日の2時に集まるんですけどね。
毎週
これ決まってて、
はい、
で連絡をし合って解散して、また1週間してまた集まって解散、
はい、
そういう感じで集まってる実行委員があって、
はい、
だから本当に誰も儲かりません。で、銀、面白いんですよ、銀行の出し入れも全員の決済の印鑑が必要なんですよ、
はい、そうなんですか。
面白いですよ、たくさんハンコがある紙があってですね。そういうやってます。
なるほど、うん、まあ、でもこの集まってくる人たちっていうのはやらされてる感は全くないっていうことですよね。
全くないです。
やりたくてやってるんですよね。
もう出していただく、もう出していただけるんだったら頑張りますみたいな勢いですよね。チケットもこう、はい、販売も。
なるほど。今回宮田さんもバンドで参加なさるんです。
はい、L モノ。
L モノ。
L モノ、LR 右左の L に横線、
はい、
カッコモノラルのモノ、
はい。
結局これってステレオではないという意味なんですね。
はい、
ステレオっていうのは右と左に 音が分かれて臨場感を醸し出すもの、
はい、
ですよね、
はい。
これは作られた僕は音だと思ってるんですよ。
あ、これはちょっと不自然であるということですか。
ライブはモノラルなんですね、基本。
ああ、そうですね。その正面からバッとくる
ボーン、
はい、
でもこの音の広がりでステレオ感に感じる広がりがあるのがライブなんです。
はい、
まあまあ右と左にスピーカー置いてしまうからそうなるんですけども、
はい、
その僕はあえて言いたいのはライブ感を出す意味で、
はい、
モノラルなバンドですと。
なるほど。
いうちょっと昔ながらのモノラルでもあると。
はい、
でいう意味でよくミキサーとか、 なんか音響機材の後ろに、はい、LR で2つ入れないんだったら1本だったら L に入れてくださいっていう。
確かにありますね。 L って書かれてカッコものってありますね。
あれなんですよ。
あ、それから取ったんですね。
なんか1本で大丈夫ですみたいな、なんかあまり意味はないんですけども、はい、とりあえずモノラルで OK と。
なるほど。
ライブはモノラルであるという意味でつけました、う
ん、なるほど。ちなみに何のコピーを。
私たちはね、
はい、
非常に何て言うんですか、何でも OK なんですよ、僕うちのバンドは。
はい、
まあ、ちょっと紹介しますと、
はい、
ジェフ・ベック。
はい、ジェフ・ベック。どのあたりでしょうか、ジェフ・ベックの。
ベック・ボガード&アピスっていう、ジェフ・ベックがちょっと前の時代に、
はい、
グループがあって、
はい、
ベッグ
&… BBA とか書かれてるやつですね。
そうそうそう、
確かに。
ベッグ・ボガード&アピス、
はい、
その中にスーパーステーションって曲があるんですよ、
はい、
名シーンですね、
はい、
スティービー・ワンダーの名シーンでチャンチャッチャッチャッチャラスチャスチャっていう、
はい、
実はスティービー・ワンダーはベッグ・ボガード&アピスにこの曲を提供したんですよ。ところがロックでは売れなかったんです、はい、あんまり。
ああ、この当時 は、はい、
スティービー・ワンダーこの曲は実はこのバンドにあげたんです、
はい、
でも売れなかったから、
はい、
じゃあ自分で CD をシングルカットしちゃおうと思ってスティービーワンダー作ったらすごいヒットしたんですよ。
スティービーワンダーではヒットしたと。
自分で作って人にあげたくせに自分で売れなかったから自分で出しちゃえって言ったらすごい売れちゃったんですよ。そしたらジェフ・ベックがちょっとひねくれて、それ以来やらなくなった曲有名な曲があるんですよ。
もちろん宮田さんのバンドはその売れなかったベック・ボーガード・アピスのバージョンでやるということなんですね。こだわりですね。
必見でしょこれ、なかなかでしょ、
はい、
あとグランドファンクレイルロード、
おお、これもやるんですか。
そうそうそう。あと、
あ、もしかして3ピースですかバンドは。
いや5人でやってるんですけども、はい、そういった類のちょっとコテコテ の、
はい、
昔のロックですね。あとハモンドオルガンがいるんで、
はい、
ハモンド系の曲やります。
なるほど。
ご存知ですか、1981年に日立のコマーシャルで使われた、
はい、
メイクアップっていう曲があるんですよ、
はいはい、
ジョー山中がいたバンドで、
はい、
フラワートラベリングバンドっていう
バンドが
ある、
はい、
そういう曲とかですね、
はい、
ほらほらほらほら、出たでしょ出たでしょ、
こだわってますね。
だからどうせ昔のやるんだったら、
はい、
うん、知ってるこの曲っていうぐらいの、
なるほど、
なんかうなる人、知ってるやつでもちょっとうなるような、
なるほど、
はい、ちょっと
あ、これ誰がやってるか分かんないけど聞いたことあるよとか、
そうそう、そのぐらいちょっと黒っぽくても、黒人っぽくてでも面白い曲、
はい、でもこの今出たアーティスト、この楽曲っていうのは結構テクニック的にもやはり難度の高いものになるんじゃないでしょうか、
う
ん、
そうでしょうね。でもまあずっとやってたから、
まあ、30年かけて練習したからっていう感じですか。
そうそうそう、
はあ、
面白いです。
まあ、今まで実行委員会の側にずっと宮田さんはいたわけじゃないですか、
はいはい、
でもまあ今回もそうなんですけれども、うん、今回出演したいなと思ったきっかけっていうのは。
そうですね、去年3500人ぐらい集まってて、はい、夕暮れ、夕暮れにですね、こう、はい、お客さんがみんなお酒飲んで盛り上がってきて踊り出して、
はい、
1000人ぐらいが踊ってるんですよ、
はい、
音楽聞いて、
まあ、もうシチュエーションもいいですね、ものすごく、はい、
乗ってるけーとか言ったら、はい、イエーって立ち上がるんですよ、
はい、
なんで俺こんな舞台袖に座ってるんだろうとかって、
はい、
なんで俺は出たいな、こんなところにいるのはおかしいということで、もうすぐ準備に入って今回出ることになりましたね。
出演者に対するジェラシーでもあるわけですね。
もうジェラシー 100% です
、うん、じゃあ今回気合の入った演奏が見れるということなんですね。
そうなんですね。
他にもおすすめのバンドとかもありますか。
ですね、はい、まあたくさんありますけど、このアップステージとかですね、
アップステージ、
あと、はい、キャロルのバンドでチロルってもあるんですよ。
チロル、
うん、
可愛いですね。
そうそうそう、はい、あと矢沢永吉のコピーバンドとかですね、
はい、ちなみに先ほど紹介してもらったアップステージというのは、
はい、
これはどういった。
70年代ロックですね。
70年、あ、こちらにデータがありますね。平均年齢51歳の親父たち、うん、これは前回なんで多分52ぐらいになってる。
52ですね。
うわ、
すごいです。
みんなお父さんじゃないですか、うん、こうなってくると。何かこう、これを運営する上でちょっとここが難しいとか、やはりここが課題だなんてみたいなところってありますか。
そうですね、課題っていうか、はい、やっぱり皆さんお仕事されてる中に時間を作らないといけないんで、
はい、
去年は日曜日にやったんですね、
はい、
で日曜日にやって、もちろん片付けは自分たちでやりますから、
はい、
人様にお金を出して片付けろっていうわけにいかないから、
はい、
で日曜日終わってその日をそのまま残して月曜日に片付けたんですよ、
はい、
そしてみんな全員仕事休まなきゃいけない。
なるほど。
で大変だということで、
はい、
今度はじゃあ土曜日にして、
はい、
土曜日にライブして日曜日に片付けしようとしたら、はい、土曜日にやることによって、
はい、
まだ週休2日制でない人もいらっしゃいますよね、
はい、
であと水商売の方々、
はい、
もう、
まあ、書き入れ、
ね、めっちゃ文句言われました。なぜ土曜日、なぜして土曜日と言われました。
普通イベントって土日ですよ。
まあまあ、でもこのおじさんたちはやっぱり土曜日も仕事だっていう人たくさんいたんですよね。
まあ、確かにこの生活で支えられてるこその親父ラブロックフェスティバルでもあるわけですよね。
そうなんですね。
まあ、そこは無視できないなということなんですね。
そうですね。だから土曜日も日曜日にも一長一短あったんですね今回。だから土曜日にやったんですけども、はい、来年はまあ何曜日になるか分かりませんね。また
ああ、うん、そうなんですか。
そういう意味では日曜日はとにかくたくさん集まることは間違いないんですけどもね、
はい、
この実行委員は月曜日に全員休まないといけないというリスクはあるわ、はい、
これはもう1年前からの準備でこうなんていうんですかね、告知しててもやっぱりそこは難しいということなんですよね。
うわ、
まあなんか親父ロックフェスティバルならではという感じですよね。
そうですね。
そして今回が、うん、まあ、いよいよという言い方もなんですけど、第4回
10月17日
に
ゲートオープンは朝の10時、
朝の10時から
朝の10時に開きます。
一番紫外線の強い時ですね。
そうですね。して高校生、はい、高校3年生まで入場無料です。
ほう、
だから話、子供を連れて入ってきていいんですよ、
は
い、
なるほど。
全員無料です、子供は。
はい。
で、あのステージから一番遠く離れたところにキッズステーションがありますから、はい、ポケバエもタダで乗れるし、はい、なんかあの空気で怪獣みたいなのが立ち上がっていますよね、はい、中でわーわーって子供たち遊んでも、はい、ああいうのも全部遊べます、
まあ、ちょっとした託児所的な、
そうそう、託児所的なところもあって、
はい、
で、あ、そうそうそう、出店の方々が面白いんですよ、はい、普通ああいう出店業界の方々が来て、
はい、
あーっていつもの焼きそば、
はい、
いつものフランクフルト、
はい、
いつものたこ焼き、
はい、
ですよね、
はい、
私たちは違うんですね。あのいつもお世話になった居酒屋さんとかラーメン屋さん、はい、蕎麦屋さんにこう逆に依頼して、
はい、
出てみないかと。
なるほど。
テントは提供するよと。
ああ、なるほど。
だから専門店ばっかりが並ぶんです。
ああなるほど。
そうそうそうそう。
ちょっと変わったものが食べれたりとか。
そうそうそう。あの本気で美味しい、こんな言い方したらおかしいですね。
あ、いや、大丈夫ですよ。いやい
や、本物、あの片手間で作ってない本気のラーメンみたいな。
はい、わかります。なんかこうあまり簡単にしてないやつですよね。
そうそうそう。それが500円ぐらいで食べれるようになってます。
いいですね。
そういうあのイベントですね。
なんかうまい具合に転がってますね。
そうなんですよ。だから面白いですね。だから、はい、あの本当に大人がよく考えて作ったようなイベントですね、
はい、すごいですね、うん、こう大人が本、まあ、大人といってももうね、まあ、いい年ですよ皆さん。
そうですね。
でそこでこう蓄えて力を、うん、それを出すわけですからね、やっぱいいものになるのが必然というか。
そうですね。
そんな感じかもしれませんね、うんうん、いやまたほらあの皆さん家庭も持っているわけですから、お子様に対しての、うん、この配慮とかがあったりとか、
うんうん、
こういうなんか温かさもありの、
うんうん、
暑さもありのって感じですね。
そうですね。去年ね見てたら面白いですよ。こうあの芝生なんですけども、
はい、
芝生に座らない感じなんですよ。あのブルーシート引いてバッと座るんじゃなくて、はい、みんなカチャカチャっていうあの椅子がありますよね。
あのキャンプの時とかに持っていく折りたたみの椅子ですよね。そうそうそう、はい、
あれにみんな座って聞くんですよ。
うわ、
なんかウッドストックでしょ、なんか
カフェ
してビール片手に、
はい、
美味しいバーベキューとか食べながら。
なるほど。それぞれの楽しみ方で楽しむという。
そうそうそ
う、
そ
うわいいですね。
で人工ビーチが隣ですから、
はい、
勝手に泳ぐやつもいっぱいいるんですよ。別に泳いでも構わないんです、
はい、まあ、泳ぎながら聞いてもいいよということなんですね。
その日のビビビーチは全部貸し切りです。はい、この1500円に駐車場代が全部ついてます。
はい、
あの施設利用も全部ついてますから、
はい、
あのその辺一帯は全て何をしてもいいようになってるんですよ。
まあなんて楽なイベントなんでしょう。
そうそうそう、
楽しみたい放題というか。
そうなんですね。12時から音楽がこうライブが始まって、
はい、
もう日が沈む6時頃にはちょっとフラフラしてるおじさんおばさんがたくさんいますね。その辺がまた面白い。
なるほど。じゃあ昼間早めに来て、
うん、
飲んで、
うん、
ちょっと昼寝しててもいいわけですね。
いいですよ。
でまた夕方から参加してとか。
だから自分の好きな曲、
はい、
バンドがかかってる時はみんな立ち上がって踊るんですよ、
はい、
でもあんまりだなと思ったらみんなワイワイ飲んでるんですよ。
、
はい、牛耳みたいに飲んでますね。そうそうそうそう。
そうなんですか。まあ横になって聞いててもいいわけですからね。
何してもいいですよ。
そこは
そう、何してもいいです。
わあ、すごくこうなの力、まあ、そういうところではすごくいいですね。お客さんとしては力の抜けた感じで
本当にフリーなライブですね。
うわー、すごくいいですね。
ぜひ、はい、本当にあのこの光景は見ないとわからないですね。
そうですね、
うん、
さあそれでは時間がやってまいりました。もう一度あの第4回親父ラブロックフェスティバルの日時、
はい、
あとチケット、
はい、
いくらでしょうか。
はい、
はい、
10月の10 7日、
何曜日に？
土曜日です。
土曜日ですか。土曜日で手を打ったってことですね、今回は、
はいはい、会場が朝の10時、
はい、
で開演が1番目のバンドがスタートするのが12時、
はい、
30分に1本、
はい、
で18バンド8時半までです。
なるほど、うん、そして場所は、
糸満の、はい、ビビビーチ、
はい、
で、行います。駐車場は全部漁港まで全部貸し切
と
借り切りました。
うわ、
5000台分貸し切ってあります。
なるほど
それで、駐車場代も込みです、
はい、
チケットはですね、
はい、
TSUTAYAさんに販売してると思います、
はい
はい、あとタカラレコードとかですね、
はい、
そういうところに販売しています。
当日券なんかもあります。
当日券も売ってます。また当日券が同じ1500円なんです、
はい、これなるほどね。しかもイベント最後まで最後の時間まで決まってますからね。普通最後の時間ってあまり告知しませんよね。
そうですね、
こうじゃなんかスケジューリングもしやすいってことですよね。
そうですね、
まあ、生活にも優しいイベントですね。
ありがとうございます、はい、
それでは最後に、
はい、
これを聞いてる方々に一言メッセージお願いします。
はい、このイベントはですねだんだんと暑くなってますけども、もう50前後のおじさんそしておばさんたちがですね暑くこうワイワイ騒げるもう最高のステージだと思いますので、ぜひ、お聞きになっていただきたいと思います。糸満の方まで足を運んでいただければ、
はい、
本当にまたまた青春が取り戻せると思いますので、
はい、
ぜひともよろしくお願いします。
はい、オヤジラブロックフェスティバル実行委員そして演者ですね、
はい、
演奏者の、
はい、
宮田ひかるさんでした。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。プロデュースドバイフィードバック。